ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
本日もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、もうまあ17日なんですけど、またちょっと正月の話をということで、お正月はどうでした？どうやって過ごしました？
正月1日は、カウントダウン終わりで、フットンダに行かせてもらって、
ヒットパレード出て、
ヒットパレード行かせてもらって、そのまま劇場だもん
ね。そうですね、無限大が。まあ、夕方終わりぐらいですかね。
うん。
うん。
三が日ずっと劇場か。
うん。夕方終わって、どっか行ったりしたんですか？
夕方終わってから、いや、どこも行ってないの、多分。
あ、そうなんだ。まあ、帰ってみたいな。
全
然、まあ、ゆっくりって感じね。
だっても、寝たな、普通に、どう考えても。
まあ、そうですね。だいぶ24時間以上起きてたんでね。うん。さすがにちょっとっていう感じで。
うん、
僕はですね、その、夕方に、無限大のライブが終わって、はい、ザジーさん、
うん、
よくしてもらってるんですけど、ザジーさんが、と平井さんに、
うん、
家で、鍋、パーティーっていうか、まあ、ご飯食べるけど来るって言ってもらったんで、誘ってもらいましてね、行きまして、まあ、ザジーさんと男性ブランコの平井さん、
うん、
で、まあ、最終的にメンバーは、ママタルトの、日原さん。
日和ちゃん。
孫めの相方さん、日原さん。
うん。
うん、あと、ケビンスの二木さん。
うんうん。
と、あと、サンシャインの坂田さん。
うん。
と、あと、八億。
大久保八億、ね。
大久保八億くん。
大久保八億なんていうコンビ名だったかな。
ああ。
ね、コンビ組んだはず。
うん、
まあ、でも、大久保八億ね。うん、
ルームシェアしてましたね、ザジーさん。
カサグランデか。
はい、カサグランデという、建物でねルームシェアしてて、結構 YouTube で配信とかしてるんで、知ってる方も多いと思うんですけど、
住所も公開してますからね。直接家に差し入れが届くって、
はい、というシェアハウスがあるんですけど、まあ、そこにお邪魔させていただきまして、ね、ですね、ザジーさんお手製の白味噌のお雑煮、
すごい。
お雑煮ね、僕醤油ベースだったから実家も、エリちゃんが作るのも、奥さんが作るのも、白味噌のってあんま食べたことないですけど、すっごい美味しくてね、あとなんかあてを網で焼いてね、イカとか焼いてちょっとお酒飲んだりしながら、すごい楽しく過ごさせてもらったんですけど、こたつがあってね、リビングに、こたつに入るなんかも久しぶりで、なんかいいなとか、いい正月だなと思って混ぜさせてもらってたんですけど、でっかいテレビあるんですよ。80インチぐらいじゃないですか。
あ、でかいね。私も行ったことあるから。
80インチぐらいあるよな、多分。
77とか。でも本当に目悪くなるよね、距離。
本当にリビングのこたつから10センチ離れたところにテレビがあるんですけど、
あの広さで見る大きさじゃない。うん、それぐらいでかい。
なんか首振らんと端から端見えないようなテレビが置いてあるんですけど、それで紅白をみんなで見ながらね、録画してた。ただなんか録画してたんですけど、あれしてるんですよ、なんか全撮りみたいなの、で、ハードディスクの容量の問題だと思うんですけど、画質落としまくってて、もうガッサガサの紅白、もう何かわからん紅白見て、で、まあ曲聴く分にはいいんですけど、坂道系のアイドルの方とかが、で、踊ってるの見たいじゃないですか。もう誰が何踊ってるか分かんない。これさ、とか言いながら、わーとか言うの、本当に顔の認識がもうつかないぐらいのガッサガサの画質でね、紅白をまあ、見ながらですね、紅白を、こう、正月で見るなんかも、なんかしてなかったんで、全然何年も。いいなとは思いながらして、で、なんかね、ザジーさんってお酒めっちゃ飲むんですよ。
めっちゃ飲むね。
僕もずっと大阪二人とも、まだ東京来てない頃から、よく飲みに連れてもらったりしてたんですけど、本当毎日飲み歩いたりしてたぐらいね、ザジーさん。家でも飲むし。すごい、から、まあ、簡単に言ったら強い方なんですけど、なんかすっごいベロベロでね、ザジーさんが。もう2時間ぐらいしたらもうなんか寝だして。で、しかも、こたつだからね、あったかいし。座ったまま首だけカクンってして寝てて、全員で、ザジーとか言ってニキさんとかが起こすんですけど、 うん。あ、ちょっと、寝ちゃった。
寝ちゃった。
うん。
かわいい。尺出てるかな、ちょっと。
そんなかわいい光景もありつつ。でね、あの、代々木八幡宮ってね、
うん、
あの、神社が、あの、そこに初詣に行こうっていうことになってまして、うんね、あの、行こうってなってたんで、ザジさん無理やり起こしてね、みんなで。行くかって言ったら、行くって言うから、あの、一緒に行ったんですけど、もう、結構よ、まあ、酔ってやってたんですけど、あの、そのフラフラってことなんですけど、もう、ね、眠気って感じ。もう、ね、眠い状態って感じだったんですけど、ザジさんと行って、途中コンビニがあって、
うん、
平井さんが、ごめん、コンビニ寄っていいって言って、
うん、
平井さん一人でパーってコンビニ寄ったんですよ。
うん、
で、みんな待ってて、ごめんごめんって言ったら、なんかザジさんがすっごいなんか、しょんぼりしてて、
うん、
俺がコンビニ行ったら誰も待ってくれんのに、みたいな。
うん、
なんかすっごい重たいモード入って、そっからずっとなんか重たいモードで、
うん、
なんか、うん、お祈りし、今年も、みたいな。すごい、すっごい運気悪くない。下がりそうな感じのザジさんとね、
うん、
重々ザジさんと一緒に、まあ、みんなで行って、いや素敵な正月を過ごさせていただきまして、
うん、
とっても楽しくてありがたかったんですけど、まあそれはそのメンバーでって感じで、
うんうん、
でね、エリちゃんとね毎年あれ行くんです、神田明神。
どこ神田明神って、
はい、神田、秋葉原の方ですね、方角的には、うん、あの神田明神って、あの、なんせあの奥さんが、エリちゃんがラブライブってアニメ好きでね、
うん、
そのキャラクターが神田明神の、うん、あの巫女さんというか、
うん、
あのいるんですよ、
うん、
で神田明神の境内のところでダンスの練習したりする、まあ、聖地みたいになってるんですけど、で、あのお守りとか売ってたりね、
うん、
絵馬とか売ってたりするんですけど、で神田明神行くんで、去年も行ったかな、あの今年も行こうって言ったから、
うん、
次の日ですね、エリちゃんと神田明神行きまして、で、あの、お腹空いてたんで、神田明神行く前にご飯食べようって言ったんですけど、
うん、
1月2日でね、
空
いてないですよ、やっぱり、うん。で、空いてなかったんですけど、探して探して、やっと見つけた、
うん、
あの、居酒屋さんみたいなのに入って、
うん、
べちゃべちゃのカニチャーハンと、
うん、
ふにゃふにゃのタコザンギ食べまして、
うん、
あーあーとか言いながら、まあまあ食べて行って、でもだから、すぐ出たんですよ、お店も。あ、これダメだって言って、うん、これダメって言って。
開けてるだけのやつね。
で、神田明神って、もう先に行っとけばよかった。ちゃんと出店あってね、
うん、
今年は、
うん。
今年もか。去年もあったな。こっちでちゃんと食べればよかったんですけど。
うん、
あの、結構、もうあの、お店が畳む時間ぐらいに行ったんで、
うん、
なんか割ともう、終わりムードの中、あの、出店やってたんで、ラストだよ、ラストだよ、みたいな感じでね、
うん、
あの、すっごい安くしてくれましてね、豚玉、
うん。
何個食べたでしょう。
豚玉って、はい、豚玉って、
お好み焼きの、
箸に巻いてる、
箸巻きじゃない。箸巻きじゃない。ちゃんとお好み焼きで、
だ平たい普通のお好み焼きで、パックに入ってるってこと？
そうですね。13センチぐらいですか。うん、
前の
から、これだったからな。
10センチぐらいの。
うん、
あれ食べたって言
ったミートパイね。ミートパイ、10センチのミートパイは6個。
13センチの、
拳台もあったミートパイが、
うん、
俺の拳台ぐらいあったミートパイが6個だったんで、
お好み焼きを、うん、あ、じゃあ豚玉、
うん、
2人で食べたの、それは1人で、じゃあ3枚かな、
俺が3 2人で3、
2人で食べた、2人で、
2人で、
まあ2人で3枚かな、
2人で3枚、
うん、
違います、正解は僕が4です、
僕が 4？
なんとね、700円でね、売ってくれたんですよ。うん、もうラストだからとか言って。ラストだったんですよ。ラスト豚玉4で、1個300円なんですよ。
うん。
だから1200円すんのよ。
うん。
4つだったら、
うん。
で、1つって言ったら、
うん、
あーこれも全部開けたいなーみたいな感じで言うから、うん、700円でいいよって言われて、
うん、
買っちゃってね。
4つ？
そう。もう最高
の。豚玉だけよ？
そう。サービスしとくよっつって、マヨネーズとかかつお節とか山盛り乗せてくれて、
うん、
もうさっさとこっち来とけばよかったと思って、もっと早く、
そっか、先にもうべちゃべちゃだけどカニチャーハンとか食べてる
わけ、そうそうそう、あれは食事とみなしてないから、ピッタ様を食べて、でその後あの中入ってね、おみくじ引いたりするゾーンがあるんですよ、うん、 で、そこになんか、なんていうんですか、なんか施設みたいなのが、あの建物があって、中にあのお土産とか、あの、浜屋とか売ってるんですけど、お土産じゃ、うんうん、お守りとか浜屋とか売ってるんですけど、うん、そこでね、おしるこも、おしるこもいただきましてですね。
本当に、すごいなんか、食べ合わせもなんか嫌やわ。べちゃべちゃとか言ってるけど、それの食べ合わせがべちゃべちゃだからなんか嫌だわ。
いやー、よかった。
あれ、ジャブジャブなるやろ。
大吉出ましたしね、おみくじもね、あのセンスのやつですよ。センス開いたらちっちゃいね、4センチぐらいのセンスパッと開いたらあの書いてあるやつでね。いやー
もう4、うん、同じ味4食う、うん、
まあ同じ味ですけどね、しっかり
その日食べたやつもちょっともう一回全部言って。
べちゃべちゃのカニチャーハン、うん、ふにゃふにゃのタコザンギ、うん、豚玉4、おしるこです。はい、
本当に
そうですね。
それだけ、そう、もうそれ以外食べてない、
それ以外、これでも夜なんで、昼2日って大宮か、大宮お昼お寿司だったな、
うん、お寿司だった、
お寿司楽屋で お寿司のお弁当用意してもらってたんで、うん、お寿司と、ああ、合間でドトールで、あのパリパリチョコミルフィーユ、
うわ、腹をぐっちゃぐちゃやん、本当に。甘いものから、うん、しょっぱいものから。
かな？かな？うん、
うわぁ、そら膨れ上がるわな。すげぇ。いや、豚玉4マジいけるな、よく。同じ味4って。いや、美味しいけど4は家でも食わんやろ。
あ、これは。
同じ味の。
あり、リスナーさんかなと思ったもん。こんな4つもくれるだなって、その豚玉こんな おあつらい向きな数字あると思って、もらった時4と俺も思ったけど、
うん、
あ、4くれるんだと思って、分かってらっしゃると思いつつ、うん、いただきましたね。
食べたな、
うん、でりちゃん、その出店のお好み焼きあんま得意じゃないから、えりちゃんはなんか違うの食べてたな、何だったかな、うん、食べたりねしながら、まあなんか割とお正月って感じの、
いいお正月、
工程でね、楽しかったですね。1、2とね、うん、なんかいい1年になりそうだなという予感がしました、ね、ということでございました。
食べ過ぎだけど、
ね、それでは参りましょう、うん、オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオ。カエル亭の中野です。
岩倉です。
カエル亭の殿様ラジオ第117回目でございます。後半も引き続きお聞きください。
オールナイトニッポンポッドキャス
ト。有楽町駅日比谷駅からすぐの吉本有楽町シアターでは、人気芸人による公演を連日上演中。さらにオンライン配信の公演も続々予定しています。今後の公演スケジュールなど詳しくは吉本有楽町シアターで検索。
カエル亭、カエル亭の殿様ラジオ。
カエル亭の殿様ラジオ。
お前この野郎。こちらは日常で起きた、うん、腹の立つ出来事をセリフ口調で送ってもらっています。読み手は人をイライラさせることに定評があるこの人です。
めぇ
うざ
め
ぇうぜぇ、すごい、ね、すごいスピードでイラつかせれる。
すごい、ヤギだけで
いい、
こつくちょっと久しぶりですかね、
うん、
それでは、溜まっておりますね、読ませていただきたいと思います。1件目、大阪府ラジオネーム腹黒いアルデヒドさん。お前ヒップホップ聞いてんの？ヒップホップ聞いてるのにそんな地味キャラなんな、お前どういうこと？理解できん、理解できん、もっとラッパーみたいに楽しく生きろよ、ほらチェケラチェケラ。
うわお前この野郎だな、これはムカつくな。お前
なんでだよ、ヒップホップ聞いてんだろ普段。え、何が、何が、何かが上がるんだろヒップホップ聞いたら。
何がチェケラだよ。
こう上がってくんだろ。
お前こそ聞いたことねえよ、チェケラとか。
チェケラ
好きな、 うるせえ。
なんでそんな地味なんだよ。
決めつけてくるやつな。地味とか関係ないから聞くから。
合ってないよ、もっと。その、聞くんならこう、
ラッパン。チキラーじゃねえんだよ。
おい、もう前髪上げろよ、もう。そんな思った曖昧髪してないで。
お前に言われなくても楽しく音楽聴いてるから。
ほんと楽しい？うん。な、こう、バイブスとか上がるんじゃないの？ねえ。
もう好きにやらして。
うん。え？こう、英語のトレーナー着てんじゃん、うん、それ。
もうそれ英語のトレーナー着てるか何？
それ。ラッパー好きだからだろ？ヒップホップが。チェケラってことだろ？あとは、その、お前が変わるだけなんだよ。もう、あと、もう寸でのところまで来てるのに。
別にいいだろ。暗くても、チェケラなんて言わなくても。
よくないよ。聞いたことある？暗い人のチェケラ。
暗い人はチェケラ言わないか。お前が言っとけばいいだろ。
なんで聞いてんのじゃ、ヒップホップ。
だから。
なんで聞いてんだよ
いい歌だから聞いてんだよ。
ヒップホップ。ほんとに。
熱くな、こいつマジで。
続きまして、福島県ラジオネームコンサフローさん。前の柔軟剤の匂いが良かったけどな。
これね、ムカつくっていうかキモかったね。
なんか前の柔軟剤の匂いが良かったけどな。
うざキモいな、これ。お前この野郎、お前この野郎とかで出てきたわ。
前の柔軟剤が
ザジ
良かったけどな。今のなんかな。
さじ全てのことを、ね、嫌なように言えるから。
前の柔軟剤の匂いが良かったあの口だけで喋ってるから。
さじ
嫌なちょっとな、なんか
柔軟剤でも嫌なこと言える。
きつい言い方するとくせえ今の柔軟剤。
むかつく。
続きまして、兵庫県三田市ラジオネームリトル一寸法師さん。おいおい、ラーメン食べるときはまずスープだろ。なんで麺からいっちゃうかな。これだからラーメン素人は嫌なんだよ。
わあ、今日すごいね。お前この野郎がちょっといっぱい出るな。
マジでスープからじゃない。なんで麺からいくの。
うんうん、
口を一回同じ味にして麺迎えないと、
うん、
今の口で食べたらその麺はお前じゃん、それは。一回スープ、
うん、まあそういうのもあるかもしれないですけど、うん、スープが絡まないような麺は失格じゃないですか。じゃあ一発目食べてもスープが絡んでるような麺が。
何言ってんだ一体。
だってい
や、スープなんだよ。
そう、スープだ。スープじゃ、スープ飲むやり方っていうかね、それはそれでいいと思いますよ。でも別に麺食べてスープの味でそのスープそのラーメンにはなるから。
とやかく言うなよ。
とやかく言ってのはそっちだからね、お前が。
スープだろまずはなんでだよ。
それは君の、君のやり方だから。
続きまして、北海道旭川市ラジオネームお味噌汁の上積みさん。あ、これ問いかけるんでお答えいただけますでしょうか。
はい
はい、行きます。ねえねえ、今度どっか行こうよ。
うん、いいよ、行こう行こう。どこ行く？
何したい？
あー、なんだろうな、何したい、うん、私はゆっくりしたいか温泉とか行きたいかも。
午前か午後かどっちから行く？
まあでも一日遊びたいから午前かな。
あ、じゃあお昼なんか食べようよ、うん、何でもいいから決めちゃって。
決めちゃって。あー、温泉だ。ちょっとじゃあ和食の、ちょっといい和食かな。ちょっと高級というかね、いつも食べないような。
いやー、そりゃセンスないな。
お前、
びっくりしたな。
この野郎、お前やからな。
なんて、お昼。
お昼ちょっといい、普段食べない日本料理みたいな。懐石っていうのかな。
夜温泉行くのに。温泉の後だろそれ。
ああ、そっか、温泉行きたいんだったら。そうそうか。
もういいわ今日。
お前とは、そもそもお前といかんし、話しかけられたから話しただけで、お前みたいなとそもそもいかんし。
試験だよ、センスねえから。
違う違う、逆逆、お前と行くと旅行楽しくないから。お前はまかれる側だから友達から
これはちょっとな、
試験ない。 こっちこっち知ってるのは。
え、それ今何聞いてんの？ヒップホップ？なんでそんな地味なんだよ。チェケラ、ほら、セイ、チェケラ。
逆にさ、何聞いてたらそんな人間になるの？
チェケラ。
お前はよ、ヒップホップ聞いてそんな人間になるんだったら、うん、もう聞かんわ。え、ヒップホップ聞いてそんなチェケラって言えよって言ってんの？じゃあもう聞かねえわ。そんなチギラーとかいうつになりたくないもん。
なんだよそれ。次は神奈川県川崎。嬉しそうな犬さん。借りてたお金返すね。1234567878、はい、8000円ありがとう。はい、
お前これもやろう。
はい、8000円。はい、
2回舐めた？ 4,000 の2回でね。
はい、ありがとう、8,000。また貸してね。
ピシャンってキャプター。
また
気持ち悪い。
貸してね。いい？また貸し借りてもいい？
8,000 を2回に負けて数えんだよ。うん、
5,000円借りてもいい？今。
まあ、5,000だったらいいよ。そのピシャってやらんやろ。舐めなくてね。5,000冊1枚だったら舐めない
よ。いるね。あ、やっぱ1000円でよかったわ。4000円返すね。1,2
気持ち悪い。
3,4
こんなやろ。
はい、4,000円ありがとう。ありがとうね、いつも
かつく
助かってるよ。
こいつ働けや、うん、ちゃんと
ごめんね、
バカが、うん、お前みたいな穏やかそうなやつが金借りんな、うん、
じゃあラーメン食べよう、うん、え、ちょっと待って、なんで麺から行くの？
え、お前に言われたくないんやけど。
スープから行った方がいいと思うよ。
いやいや、あの金借りるようなやつにその言われすぎやないし。
失礼だよ、ラーメンの人に。
あの、よだれつけて札返す方が失礼だから。
麺から食べたら。
うん、
うん、失礼だよ。
君に説教されることは一個もないから。
まずスープ。ありがとう。まずスープ
を飲んだ方がいい。ありがとう、いろいろ喋ってくれて。
いいと思うな。
うん、ありがとう、
うん。
君から影響されることは一個もないから、
う
ん、大丈夫。
ちょっともらうね。
うん、あ、もらうなよ。
同じ味だ。
うわ。お前違う時だけ食え。ボケ。
味だね。
きついこいつ。
次はして東京都国分寺市、ラジオネームジャンクヘッドマキシムさん。はあ、俺ら夢追ってんじゃないの？夢追い人なんじゃないの？なのにさ、そんな夢ないこと言っていいの？うん？俺具体的に何してるかって、夢追ってんじゃん。なんでそんな何もしてねえみたいな感じ出すんだ。夢追ってんだろ。
うん、そのな、じゃあ夢追ってうために何かやってんの？
だから
その夢って何なの、うん、そもそも大きくくくりで言うんじゃなくて、そこまで熱く言うんだったら、この仕事をしたい、うん、じゃあこれに向かってこういう面接を受けてとか何でも、うん、そのもう過程をどうしていくか、そこも熱く語ろうよ。
夢は夢じゃん。
だからその夢を叶えるためにどうするかっていう。
え、
何かやってんの、その夢叶えるために。やってる？夢叶えるために。
いや、なんでから追ってんじゃん夢を。
うん、
ま、
一緒に追ってる夢追い人でしょ、
ね、日本一のラーメン評論家だよ。
うわ、
なあ相棒、ラーメン屋だ、ガラガラガラ、失礼します、言ってる。あ、二人行きます、ありがとうございます。いやー、美味しそうだな、ここのラーメン屋も。はぁ、いい匂いがして、お、来た来た来た。いただきます。お前、スープから飲めよ。なんで？なんで麺からなんだよ。
このタイプの評論家はな、うるせえんだよな。
ちょっと待ってよ。それでわかんないだろ？
目指してる夢がラーメン評論家終わりだ。
いや、いただきます。うん、美味しい。
うわ、
うんうんうん、おいしいな。
そのレベルじゃん。
うんうん、そうだな。
書けないだろこいつに記事は。
まあそうだな。
ブログも絶対誰も読まんぞ。
うん、メンマはおいしいけど、その他がなんかだから1だな。 ここは、
うん、追うなお前みたいなのが夢
ということで、宛先こちらでございます。
うわ、よだれつき評論家、
あ、どっか行った神が、
殺よだれつき評論家、
神がどっか行った。 KRKR@allnightnippon.com KRKR@allnightnippon.com 件名はお前この野郎でお願いします。メール送ってくださった方の中から抽選で5名様に新ノベルティのサブメインペンリルテッツのどちらかを差し上げております。
お願いします。ジュルジュル言うな、きっちゃねー、うん、こいつ、ガつくわこいつ、ちょっと普通歌を
降りれなくなった
飲み込まれたそいつに、
どうしよう、
まあいいんじゃない、その、まあ、そのままの
いいかな、
うんうん、弊害はない、
タイミングが、うん、
東京都ラジオネームジャイアント厚彦さん、
はい、
岩倉さん、中野さん、こんばんは。最近グッチのことで頭がいっぱいの岩倉さん、映画ハウスオブグッチはご覧になられましたか？グッチ創業者一族の崩壊につながった実話をレディーガガ主演でサスペンス風に描いた作品で、グッチの史実も勉強できる上に犯罪者ドラマとしてもめちゃくちゃ面白かったです。あくまで史実を元にしたフィクションですが、グッチが本来どういう考えのもとに素材やデザインを決めていたのかも知れるので、グッチのデザイナーさんとお話しする前には一度見て勉強してもいいと思います。だって、そっか、ちょっと前のやつで、ね、うん、あの、面白そうと思って予告では見てたけど、
うんうんうんうん、
見よ、
これ
見た、
ね、いや見てないんですよ、ネットフリックスかなんかであった気がするな、うん、でもお気に入りに入れてるんですけど見てないな、
うん、見よ、
あ、確かに
知りたいよねやっぱ。
そういうか、俺その俺さ、あらすじ見ずに見るからさ、うん、映画、知らねえんだ、そのだから中身、だから今そんな内容なんだと思ってるのが、うん、ますます見たいなと思って、
うん、
そう
か、あらすじでめっちゃおもろそうだったな、なんか結構ドロドロしてた気がするな、なんかやっぱ、犯罪もの、あ、そうかそうか、いや、うん、見よう、
うん、
そかネットフリック
スこれいいですね、グッチ今度ドリンクパーティー、
絶対見ないといけないもんな、囲むパーティーないと
囲むパーティーの時にね、うん、これ知ってるの知ってないので、うん、結構違いますよアプローチが。続きまして、おと昨年12月にいただいておりましたメールです。埼玉県春日部市、ラジオネームぬるさ激しささん、はじめましてメールします。中野さん、岩倉さん、こんにちは。
こんにちは。
先日は私の地元春日部にお越しいただきありがとうございました。生で見る吉本芸人さんのネタどれも最高に面白く、2時間笑いっぱなしでした。中でも小学5年生の娘が一番気に入ったのがカエル亭さんでした、
うん、
どこが好きなのか聞いたところ、中野さんは絵が上手くて可愛い、岩倉さんはスカートを股に挟んで3点倒立してたのが可愛いとのことです。ネタの内容よりも可愛さで選んだようです。これからも家族でカエル亭さん応援し続けます、頑張ってください。追伸、最後に登場した村上昌司さんの嘘か本当かわからない交通事故の話をしながらできない紙切り芸をするネタの面白さは娘には全くわからなかったようですちょっとね、大人の笑いでしたかね、
うん、嬉しいな、
ありがとうございます。小学5年生の娘さん、
わー嬉しい、やっぱちびっこにね、うん、笑ってもらうの嬉しいよな、うん、今日もね、劇場でちびっこがいてね、
はい、
そのネタの最初すごい笑ってくれてたんだよ
ね、はい、
途中から消えたものの最初すごい笑ってくれてってめっちゃ笑ってくれて、
嬉しいですよね、お子さん笑ってもらえたらね、
そうですね、そう、だからこれ営業なんで、うん、
はい、
だから営業の時は10分、はい、漫才だったら10分ネタやらせてもらえるんで、はい、最初に特技を披露させてもらってて、
はい、
そうなんですよね、だから昔その前説で何も特技とかがなかったから、そこで編み出した生み出した技で三点倒立をしながら、
はい、
ローラさんのモノマネで落語の授業も言いますってやつ、ずっとそれだけ で、ね、その一本でやってるんですけど、
はい、
で本当はこの日春日部だったから、しんちゃんのモノマネをしながらやりたくて、
うんうん、はははなるほど、
はい、ねねくんねせん、
うん、うまいですね、
まあまあ、まあ、まあ普通ぐらいの、
うん、
ええー、ジゲメジゲメとか、うん、そう言おうと思ったんだけど、その本当にこれぐらいの似てるレベルだったから、
うん、
普通に恥ずかしくなってやめた
確かにちょっと定番でもありますしね、 モノマネの、
だからそんな似てねえだろってなるのもと思って、うん、かといってローラさんもめちゃくちゃ似てるわけじゃないんだけど、うん、3点倒立に目がいくから、うん、そのモノマネ自体はそんなに似てないんですけど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちびっこに一人ファンができたら嬉しい。
また春日部お邪魔することがあったらぜひ来ていただけたらと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではエンディングの時間です。今回の終わりの挨拶はラジオネーム印刷さんが送ってくれました、はい、近所のラーメン屋さんの大将が言ってくれるお別れの挨拶です。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
バイビー。
またお願いしますよ。明日明日
バイビー。
明日またありがとうございます。
ごちそうさまでした。